メリークリスマス。クリスマスおめでとうございます。12月に入ってからこのクリスマスまで全国各地でクリスマス行事が行われております。プレゼント交換やパーティーが盛んに今年も行われております。幼稚園や保育園ではサンタクロースが登場して子どもたちを喜ばせております。しかしこの街中でもこの友人間でもメリークリスマスという挨拶を交わすことはほとんど見受けられません。日本ではクリスマスはこの商売の道具といいますかね、そういう商戦になっておりまして、完全に非宗教化行事と化しております。もともとこのクリスマスというのはですね、アングロサクソン語、古い英語ですが、クリステスメイセ、つまり、クリスマスミサのことですね、礼拝のことです。非常にこの宗教的な行事であるわけです。イエス・キリストが誕生したとされる12月25日は世界中のキリスト教国で祝われております。ついでのことですが、このイエス様の降誕日はこの3世紀頃には5月20日と推測されておりました。12月25日に祝った最初の記録は紀元336年と言われております。12月25日という年末にこの祝うようになった習慣は、教会がこのキリスト教以外のこの宗教の祝祭日をキリスト教化していくその過程で、当時と新年を祝う祭りを残したものと見られております。4世紀後半には、クリスマスは毎年行われるようになったようです。ですからクリスマス行事は、もう1600年も続いているわけですね。これからもずっと続いていくんでしょうね。なおそのロシア正教会、ギリシャ正教会、コプト教会、エジプトの教会のことですが、そういうところでは、クリスマスは1月7日となっております。まあ、今年も日本人がこのノーベル賞を受賞しました。このところ毎年のように日本人が受賞しておりまして、日本人として少し誇りを覚えます。そしてノーベル賞を思うとき、またこのクリスマスのこの時期、以前ノーベル平和賞を受けたマザーテレサのことを覚えます。そして彼女が亡くなった時に残されていたものは、この擦り切れたカーディガンとサンダルと下着だけだったということはとても印象的であります。マザーテレサの一生は、暗闇の中に震えている人のそばに寄り添うことに徹しました。イエス様の御足の跡を徹底的に歩いた人でありました。このインドの貧民街の聖女と言われたマザーテレサは、献身的で犠牲的なこの奉仕活動によって世界中の人々から賛美と敬意を集め、1979年にノーベル平和賞を受賞しております。そして今年の9月、カトリック教会の聖人に認定されました。まあ、プロテスタントでは聖人というのはありませんので、今一つピンときませんけれども、 カトリック教会では最高の評価を受けております。マザー・テレサの人生はこの宗教の壁、人種の壁を越えた無償のこの純粋な自分のことより他人を優先する愛、利他愛ですね、利他愛の歩みそのものであり、物質文明に毒された地球上の人々に人間としての尊厳と理想像を示すことになりました。マザー・テレサはまさにキリスト教の神の愛の実践者でありました。彼女はこの世から見捨てられ、今にも息を引き取ろうとする哀れな人々の中にイエス・キリストの姿を見ました。彼らに仕えることは人類のために自ら苦しみを引き受けたイエス様に仕えることであると考え、喜びを持って奉仕に携わってまいりました。彼女の次の言葉はとても有名です。人間にとって最も貧しいことは飢えて食べられないことではなく、社会から見捨てられ、自分はこの世に生まれてくる必要がない人間であったと思うことである。そしてその孤独こそが最大の貧困である。そのように生前繰り返し述べております。マザー・テレサが目指したのはこの物質文明次元での施しや上から物を与えるといったボランティア活動や表面的な人助けだけではなく、この人間の尊厳に基づく魂への奉仕、神の愛に倣った他人を優先する愛の実践だったわけです。彼女はこの世から見捨てられた最も貧しい人々に神から必要とされていること、愛されていることを自覚させる霊的救いを目的とした奉仕活動を展開しようとしたのです。彼女はノーベル賞受賞のスピーチで次のような言葉を述べています。イエスが私たちを愛したように、私たちもお互いに愛し合いましょう。イエスを愛する喜びやお互いを愛する喜びを与えていきましょう。私たちの心にイエスを愛する喜びを持ち続けましょう。出会うすべての人々に喜びを分け与えましょう。私たちはキリストと共にいない限り幸せにはなれません。キリストは私たちの心の中にいます。キリストは私たちが出会う貧しい人々の中にいます。そのように述べております。ここにはキリスト教の愛の教えを純粋に実践した彼女の崇高な精神が語られています。彼女のスピーチに世界中の人々が感動し、敬愛の念を寄せました。しかし一方で彼女は闇と冷たさと虚しさに満ちた現実があまりにもこの大きかったために、神の不在感という心の闇の苦しみを神に訴えております。彼女の心の闇は私たちに彼女の隠された信仰的苦しみの深さと、その信仰の世界のすざましさを知らしめることになりました。マザー・テレサの進化は大きな心のハンディを乗り越えて、純粋で犠牲的な他人を優先する愛をつなるんだところにあります。人間は何を信じるのかではなく、何を行うか。人間は何を信じるのかではなく、何を行うかで進化が決まることを、彼女の人生は私たちに教えているのではないでしょうか。聖女と言われるマザー・テレサに二面性があったということ、 彼女も私たちと同じように悩み、苦しみながら生きてきた人間であったことを知るとき、私たちは何かほっとするものを感じるのではないでしょうか。ホームレス支援を長く実践している奥田智牧師は、今年の福岡市民クリスマスのメインスピーカーとして語っています。彼が常々語っていることですが、寄り添うということは自分も痛むことだと、そのように語っています。世間ではこの時期、クリスマスの本当の意味を知らない多くの人たちがから騒ぎをしている一方で、孤独に苦しむ多くの人がいます。私たちもイエス様に出会わなかったなら、孤独の中でさまよっていたに違いありません。菅三順さんは昨年の福岡市民クリスマスの講演の中で語っています。人間は人と人との間でしか生きていけないと。イエス様は神でありながら、私たち人間の一人としてこの世界に生まれました。イエス様は暗闇の中に震えている人のそばに寄り添いました。行く先のわからない荒野を旅するような不安な人のそばで共に歩みました。苦しんでいる人と一緒に苦しみ、悲しんでいる人と一緒に悲しみました。イエス様に出会って、イエス様が伸ばす手に触れられて、たくさんの人が癒されたり、慰められたりしました。そうやってイエス様は、人との真っただ中に生きておられたのです。イエス様の姿には、華やかさも美しさもありませんでした。でもその姿は、人々への愛が、そうです。私たちへの愛が満ち溢れていました。だから私たちがどんなに深い闇の中にあったとしても、どんなに私たちの心が揺らいでいたとしても、イエス様は私たちすべての人をくまなく照らし、あったかく包み込んでくださるのです。私たちは今年もまたイエス様という何者にも変えることのできない大きな大きなプレゼントをいただきました。私たちは何をプレゼントしたら神様に喜ばれるのでしょうか。神様が私たちに求めておられるプレゼントは金銀財宝ではありません。この世を驚かせる善行、良い行いでもありません。それは私たちの中に隠れている悔い改めない罪です。イエス・キリストはその罪の重荷を取り除くために来られたのです。主を信じると言いながらもまだ解決できていない自分を苦しめている罪はないでしょうか。心の中で重い罪責感に苛まれる問題はないでしょうか。私たちの罪の鎖を壊し、天の平和をプレゼントしてくださるために、主がこの地に来られたことを忘れてはなりません。お祈りいたします。神様、あなたは私たちの罪を取り除くためにこの地上にイエス様を送ってくださったことをこれより感謝いたします。私たちは贖い、子としてくださるために人として来られたイエス様の驚くべき愛を心 心に刻みます。イエス様の誠の愛により、私たちの心の闇を照らし、あなたの恵みと真理で満たしてくださいますように。主の謙遜と犠牲を隣人に実践し、私たちを通り札として主の栄光が表されますように。感謝して御名によりお祈りいたします。アーメン。